増田智明といいます。マイクロソフト MVP の主に C シャープの長いね、めんどくさいですで、H2WAX のところとシステムガーディアンのところの、技術顧問をやっています。で、今回はこういうふうに ASP.NET MVC の本を出したので、それの内容に沿って宣伝と宣伝と内容のチラ見せみたいなのを兼ねて、一応プログラミング入門の入門ということで簡単なところをお話します。で、本はここなんで、このスライド自体は後でスライドシェアかなんかにアップするんで見てもらえばいいです。で、主に半分執筆やるのと半分住宅とか交換技術顧問とかやって、暮らしてるプログラマーです。基本的にプログラマーです。で、アジェンダとして一応一番最初 .NET Core という話と .NET Core と何かという話と、で ASP.NET この本ですね、この本自体がタイトルは .NET Core が入ってないんですけど、中は、ASP.NET Core で作ってる MVC っていうパターンで、何が違うのかというのをちょっと簡単に説明します。それと、MVC パターンの基本的なところと、もうちょっと先進んで、Web API の活用の部分と、あとザマリンってことで、スマートフォンとか、Mac で扱うことはないんですけど、スマートフォンで扱うときにザマリン使って、サーバーの方は ASP.NET Core を使うっていうパターンを説明します。で、この内容自体はこの本に書いてあるんで書いてあるんだけど、ここを聞くと大体買わなくていいような感じになっちゃうんだけどまあいいや、まあ、大体そういうふうなもんですね。で、一番最初どのくらい話せるんですか。一番最初ですね、ドットネットコアっていうのは一体何かっていうところから簡単に説明しますね。まあ、何かっていったら、今までずっと2002年あたりから、マイクロソフトがドットネットフレームワーク 1.0 出して 1.1 出して 2.0 出してどんどんバージョンアップして、今 4.6 のなんぼぐらいになってますと。で、その次に来るのがじゃあ 5なのかっていったらちょっと違って、少し違いますって話ですね。で、ドットネット VNEXT とかドットネットコアとかモノとかで、その次のバージョンがどうのこうのとか、ドットネットスタンダードとかいろいろあるんですけども、その中の、一部分っていうのかな、ドットネットコア自体が、ドットネットフレームワークがオープンソースになって、で、それからだいぶ実は2年ぐらい経ってるんですよ。で、その中で去年あたりに 1.0 になって、今年 やっとかな、ついそうだ、コネクトの時にバージョンの 1.1 になりました。で、その後 2.0 になって、その後の予定としては 2.0 になって、ドットネットスタンダードとこう組み込まれるっていうか組み合わされるっていう形になります。なので、Windows で使ってる .NET フレームワークとはちょっと違う形で .NET Core っていうのがありますよっていうので覚えておいてください。で、何が目標かっていうと、そのここら辺をクリックして GitHub にオープンソースになってる GitHub のところに行くと、何がゴールなのかっていうのちゃんと書いてあります、英語だけど。で、何かっていうと結局ここに書いてあるの、Windows 以外で動かすよっていうのが一番の目標です。ポータブルで動かすっていうことが書かれてます。で、ポータブルで動かすよっていうんですけど、もともとモノがあって、モノっていう、ドットネットフレームワークを互換で動くものがあります。で、それが最終的にザマリン社になって、で、ザマリン社がマイクロソフトに買収され、最初提携して買収されて現在に至るんで、かなりなんかモノとザマリンとドットネットフレームワークとドットネットコアがごちゃごちゃってなってて、オープンソースがかなりよくわからない状態にはなってるんですけど、モノとは今まで使ってた Linux で動くモノとはモノとですね、モノとはちょっと違うよっていうのがまたあります。なので、現状ちょっとドットネットフレームワークっていうのとドットネットコアっていうのとモノっていうのと3つ動いてるっていう形になりますね。 で、物自体は Linux で動かし、そもそも Mac で動かすってことが目標だったんで、物は Mac でも動かすし、Linux でも動くっていう形になります。で、.NET は .NET Core でオープンソースにして、.NET フレームワークの互換というか、コアな部分ですね。コアなというと、あれですけど、コアな部分、中央的な部分を取り出してきて動かすよっていうのが .NET Core になります。で、まあ、一番の特徴としては、その、あれですね、多分、まあ、Java を圧倒的に意識してるんで、Java じゃなくて、Java を完全にオープンソースでやるよっていうところが、ポイントになると思います。で、フレームワーク VM のところはオープンソースだったんですね。で、Node Core 自体はここから、ちょっと、Windows 用のと、Linux 用のと、Mac 用のと、Docker のやつが、ここでダウンロードができます。で、ここはバイナリーでダウンロードして簡単にインストールできるようになってるんですが、まあ、このオープンソースなんで、ここのオープンソースから自分でビルドして、自分の環境にビルドすることも可能です。っていうのが .NET Core ですね。で、.NET Core は、さっき言ったように3つあります。ここに物があって、物の上ないんじゃなくてちょっと書き忘れてる。ここにも ASP.NET じゃなくて .NET フレームワークのいろんな環境があります。Qt とかいろいろな Linux 上で動く .NET フレームワークのウェブの環境とかがあります。で、.NET Core というのはこっち側にあって、今までの .NET フレームワークはこっち側にあります。で、その上に ASP.NET というのがあって、ASP.NET 自体はまた別途これとは違うオープンソースになっています。.NET Core よりも前からオープンソースになって、この .NET Core というのは .NET フレームワークを使う場合と .NET Core 2つ両方使えるようになっています。というか、普通にライブラリーって形になるんで、どちらでも使えるよって形になっています。で、こっちはもともとの ASP.NET ですね。で、そうなると、Visual Studio で、こう、Web をテンプレート、これを C シャープになってますけど、C シャープで開くと、テンプレートが Web のところに3つ出てきます。で、3つ出てきて、こう、中にも書いてあるけど、一番上が ASP.NET Web のアプリケーションの .NET フレームワークのと、2番目が ASP.NET Core のアプリケーションで、中身が .NET Core で動いてるよっていうのと、3番目が非常に不思議な形で ASP.NET Core で Web アプリケーションだけど中身は .NET フレームワークで動いているよっていうのがあります。で、どれを選ぶかっていうのがあるわけです。今まではってのこの .NET Core がなかった時は Windows でこの中で動いてたんですよね。で、ここの中で動くのに ASP.NET がそもそも動くのがIIS 上でしかなかったんで、IIS がここに必ずくっついてきます。物の場合は物の場合で、アパッチが動いてたり、アパッチの中に組み込みます形で、ちょっと違ってた。で、もともと IIS で動いてたから、IIS を Linux 上に動かそうと思うと、無理なので、じゃあ Windows サーバーでしか動かへんっていうのがあります。で、そこがネックだったっていうのがありますよね。で、その2年前、3年前ぐらいかな、2年前と3年前ぐらいに ASP.NET 自体がオープンソースになりました。でオープンソースになったんだけど、.NET フレームワークの足回りが Windows にひっついちゃって、ここが IIS だから、ここがオープンソースになったところで、この ASP.NET とか Core とかオープンソースとかが、結局 Windows 上でしか動かない、Windows サーバーしか動かない足があるんですが、じゃあ、今度は足回りをこう Windows じゃないところで動かそうって感じですよね。まあ、もともとモノで動いてたから、モノと、ドットネットが非常に平行で動いてて、すごいリソース的に、人の動き的に、無駄があるんですけども、ドットネットコアになりました。あります。で、ドットネットコアを作ると、ここの下の周りに、下回りですね、別に Linux でもいいし、Mac でもいいって形になるんで、じゃあ、Linux の上にドットネットコアを乗っけて、ドットネットコアの上に ASP ドットネットコアを乗っけて、それに ASP.NET Core の MVC を乗っけようっていう話になると、ここのオレンジの部分は Linux で動くとか Mac で動くって話。で、こっちの緑の部分は Windows、今まで通り Windows サーバーで動かすって話ですね。って形になる。で、こっちの緑の部分は IIS が必要だって話。 で、こっちのオレンジの部分は、Linux 用なんで、そもそも IIS が動かないから、IIS がない状態でも動くよっていうところが、で、ここ、最終的に3つあるんですけど、3つ使える分けるかっていうのは、かなり疑問なところがあって、まあ、どうなのかなってなるんですけど、多分、こっちは IIS 使う、将来的に、来年ぐらいか、将来的には、まあ、IIS 使う側と、IIS 使わない側で分かれるんじゃないかな、気がしますね。でもちろん Windows サーバーで .NET Core を入れて、ASP.NET Core を動かして、この MVC っていうパターンもあると思うんです。ただ、じゃあ Windows サーバーの上の IIS 全部無視しちゃって、こっち .NET Core の Node.js みたいな形に入れて、それで全部構築するかっていうと、まあ、従来からこうマイグレーションするパターンと新しく作るパターン、2つあると思うんで、どっちに決めるかっていうのは、状況次第っていうのはあるんですけど、うん、状況次第では状況次第ですね。という形で、ビジュアルスタジオ開くと3つあるんですが、どれを選ぶかっていうところがちょっと、どれも選べるよっていう形になってるところですね。だから、組み合わせならどれでも選べる。でもちろんここにモノがあって、モノ上で、従来通りっていうか、前の通りに ASP.NET を動かして、モノの上の ASP.NET を動かすことも可能です。で、ただこっち、モノの方は、だんだんやっぱり、ダマリンの人たちが、やっぱりマイクロソフトに吸収されちゃったんで、こっちは、こう陰つくのか、また有志がモノを支えるのか、有志は多分モノが支えるっていう形なんですけども、かなり労力的にはちょっと減ってくるかなっていうところがあるんで、ものを使うよりも、どっちのところを使った方がいいんじゃないかっていうのが、あるっていうのが一つあります。で、この本自体は、ここですね。ベースがドキュメントコアで、IIS 使わないで、ASP.NET Core のオープンソースの、バイナリーなんですよ。を使って、その上で ASP.NET Core の MVC を使いますよっていうと、これ矢印にブルブルってきて、真ん中の青いところの、プロジェクトを使って、アプリケーションを作りましょうっていうのが、この本の趣旨です。この本の趣旨です。で、今ちょっと現状ややこしいことになってて、ASP.NET 5というのと、だから従来通り、ASP.NET 5とか、ASP.NET MVC の5というのがあって、5のやつはこっちが対応ですね、大体。で、なんとかコアとか、なんとかコアとかついてるんですよ、こっちが。C シャープ の本とかも、ドットネットコア対応とか書いてあると、こっちだったんですんだけど、C シャープの新しいバージョンを、解説してるところがあるので、こっち側が含まれてるところっても結構あります。でそこら辺が、個人によって、そこは本を買うときにちょっと中を見てもらって、という形になりますね。で逆に言えば、この本は、ある意味こっち側をカバーしてないんで、こっち側をカバーしたい人はこれ買ったらダメっつうの。ということだけちょっと言いたいね、実は。先行き期待しましょうって感じですね。で、動作環境なんですけど、さっき言ったように Linux 上で動きますっていうのがあります。Linux 上で動くんで、IIS が当然動かないから、IIS がない状態で動かすっていうのが目標です。で、Linux とか MacOS 上でも置くよって。で、プログラムの一番最初のメインが IIS がそもそもないんで、ここに、ちょっと知って、Web ホストブラウザー、Web ホストビルダーっていうのをつけて、ホストで動くプログラムを作ります。で、これが常にメモリじゃない、普通のプロセスで動いてて、応答回数って感じですね。Node.js とかと基本的に一緒です。で、アパッチとかなんとかで、モートで使ってるとか、IIS で Web アプリとかで、これ拡張で使ってるんじゃなくて、作ってるんじゃなくて、ワンプロセスで動くっていうのがミソです。ミソですっていうのが、そうなんです。で、この Web ホストビルダーの中に、ガストールとか、ガストールって読むかな。で、ここが HTTP のサーバーのメインなんですけど、とか、ルートのディレクトリに設定したり、IIS がね、インテグレーションズがあって、オフの目標を入れたり、セットアップ読み出したんです。で、最後に、 ホストにランって書いてあるんですけど、ランして、ここでプログラムが止まって、常に応答待ちになるっていう状態ですね。になります。なので、今まで IIS の上でアプリケーションを入れてきて、で、ASP.NET のアプリケーションを入れて、MVC のアプリケーションを入れて、デプロイって形になるけども、これデプロイじゃなくて、これをまずままビルドして動かすって形になります。だから、例えば、これが、これ、ポートが書けるんですけど、これ、今、実験段階なんで、ポートが5000万ポートを使うようになります。だから、これ2つ立ち上げると、5000万でリスンするんで、2つは立ち上げられないということですよね。だから、立ち上げるときは、ポート番号は変えて、5000と5001、5002とかでやらないといけない。そういったところは、ちょっと IIS、普通、まあ、めんどくさいんで、そういうふうな、パラで動かしたい場合は IIS 使うし、そうすると、まあ、Linux で使えないようになるし、そういう場合は、Apache 使って、Mono 使って、サーバー使った方がいいし、まあ、そもそも PHP で作った方がいいとかの、のがある話ですね。で、それとは違って、Node.js みたいに、自分で、サーバー作って、マイクロサーバーみたいな感じで、ちっちゃいサーバー作って、オート返して、これ動的に ASP.NET 使って返すよっていう話になると、ここはちっちゃいの作れる。で、ちょっとプロセスのメモリーがどれくらい食うのか、ちょっとそこまで調べてないんで、それはまた調べたときに話します。で、立ち上げ方は非常に簡単で、このdotnetっていうコマンドがあります。よりによってdotnetっていうコマンドがあります。ドットネットっていうコマンドがあって、そのプロジェクトの上で run っていう、 こうパラメータをつけると、これをサンプル Web API ってやつなんですけど、ここ起動して、ローカルホストの5000番で待ってます。で、ここに、ブラウザでローカルホストのコロンの5000ってポートさせると、普通に IIS とかにアプリケーションを乗っけたと同じように表示ができるっていう仕組みになってます。なんかシンプルといえばシンプルだし、じゃあここにロードバランサー入れたり、拡張入れたり、じゃあ1万件のアクションがあったりしたらどうなのっていうと、自分で全部面倒見ないといけないっていうのが多少あるって話。で、動作環境の2番目として、で、MVC、MVC って言ってるんですけど、MVC 自体は実は、さっきは ASP.NET のサーバーを立てるところだったんで、MVC のその、やる、モデルとビューとコントローラーは、ここに、またちっちゃい。サービスが AnonMVC っていうのを書いて、くっつけます。そうすると、ASP の乗ってた MVC として応答するようになるで、ね。で、逆に、ここ書かないと、MVC として動かないんで、普通の ASP の乗ってとして動かせるって話です。で、極端な意味、極端な話、コントローラーとか、ビューとか、全部やらなくて、とりあえず、性的な、HTML だけで返すとか、画像のサーバーだけ返すとか、で、ずっとここら辺にならなくて、さっきのスタティックの、ここやね。ここら辺に確かスタティックがなんかあったんで、スタティックだけ返すっていうだけ作って、このクリエイトフォルダの中に HTML とか、イメージとかボンボン置いて、応答させるってことができる。できるし、だからそれだけ別になっちゃってるってことですね。別になっちゃってるって。別になっちゃってるってことは、この分だけメモリーが削減されるって話です。で、IIS だと、じゃあまあ IIS サービスだから、実は23人立ち上げてどうなるかっていうのはまた別の話だったりするんですけど、IIS だと多分サービスごとに ASP.NET が含まれちゃって、で、そこで、まあ、サービスだから中で連携してるかもしれないけど、まあいろいろメモリーの層が出てくる。じゃないかなっていうのを想像したりするんですけど、こっちの場合はもう完全にプロセスとして分かれてるんで、これがあるやつと ASP ノットを入れてるやつ入れてないやつとか、例えば冒頭わけでセッション必要なやつとかセッション必要ないやつとか、いろんなものがあります。データベースに接続しないやつ、コンフィグとかってのがあるんですけど、データベースに接続したり接続しないやつってのがあって、そうならここにコンフィギュレーションサービスっていうオーバーライトするメソッドがあって、そこに付け加えるか付け加えないかで制御ができます。だから、極端にすごい小さくしようと思えば非常に小さくできるって話ですね。で、逆に言えば、 ものすごい豊富なデータベースにもアクセスするし、MVC にもアクセスするし、ロードバランスの役割も出るし、リライトも全部するし、だって一生懸命すごい、なんか山盛りのシステムを組もうと思うと、多分 IIS の方が楽かもしれない。従来より。それよりも、さっき話しますけど、Web API みたいにビューがいらないとか、非常にアクセスを簡単にしたりとか、画像しか提供しないとか、SSL のここだけ、ログインで SSL だけ応答したりとかっていうのは、ここまでちっちゃいサーバーが簡単にしてたんです。ちっちゃいサーバーの方がやりやすいですよっていうのは、だから使い分けができるようになりましたってところがあります、ね。で、じゃあさっきから MVC、MVC って言ってるんですけど、MVC パターンっていうのがあります。デザインパターンの、実はデザインパターンのその一番最初の、古い人は知ってる GOF のデザインパターンがあって、そのデザインパターンの一番最初の方に載ってます。スモールトークっていう言語があって、その中の、で、ビューとモデルとデータ層ですね。データ層とコントローラーっていうのがあって、それをどうやって分離させるのっていうところからスタートになったパターンです。なので、歴史的には、30年前とかそのぐらいの古いというか、まあ、昔からってこなれたパターンですよって話ですね。で、主に iOS の iOS 系のオブジェクト C、オブジェクティブ C とか Swift とかは MVC パターン使っている。で、ね、ザムルとかザマリンとかザマリンフォームとかは MVVM パターン使っているやつ。なので、2つ覚えておくといいよって話がありますね。で、MVC パターンにとちょっと説明すると、ここにビュー HTML とか、ASP.NET の HTML 書いてあるやつですね。が、レーダーとかなんですけど、ここにあります。で、ユーザー入力があると、コントローラーっていう、こう、オブジェクトに、ビューの方からこう、コントローラーに渡り、ビューの方からコントローラーに行くと、かな。HTTP があって、いきなりコントローラーの方に飛んできます。で、データを反映するとか、これデータを持ってきて、ビューに返すよっていう仕組みになってます。で、このデータ表自体がモデルから候補に渡すようになってるんで、ここが直接になってるっていうのと、ここら辺の関係が三角形になってるんですね。で、一応比較しておくと、MVM パターン、モデルとビュー、モデルとビューとビューモデルのパターンは、間っこにビューモデルがあって、いわゆるビューですね、画面のこうインタラクションである、コマンドとか、ノーティファイチェンジとか、プロパティチェンジとかはこちらで制御する。これね、相互に出てくる。で、こちらがモデルなので、データ層として、ストレージとか、データベースとか、まあ、いろいろエンティティフレームワークとか、いろいろあるんですけど、そこからデータ参照したり、データ更新したりっていうのは、全部ついてるものがあるな。ビューモデルが媒介してますよ。でここからここにビューにあまり直接はアクセスしないっていうのが前提です。でこれ自体ももう7年ぐらい経ってるからかなり枯れてきてるっては枯れてきてるんですよね。今はあるのかな。まあ2つある。それで ASP.NET MVC っていうのは MVC だとこういうのがあるし、でそもそも一番最初の Java の JSP とか。レイルズとか、Ruby のレイルズとか、CakePHP とか、まあ、全部このパターンで作られている。で、そのメリットとしては、なんか例えば CakePHP が CakePHP で作ったら、MVC のこの ASP.NET MVC のパターンが大体わかるし、これがわかると大体レイルズがどんななってるなっていうのがわかるって感じ。みんなこれで作られている。で、名前の命名規約数も大体そうなの。なんとかコントローラーとか、ビューの作り方とかモデルの作り方はみんな一緒なんで、大体同じようになります。今のなんてだいぶ違ってるところがあるんで、ここら辺が同じっていうのとかなりあれなんですけど、まあ大体、10年前ぐらいは大体同じようになってました。で、こっちもほら、プリズムとか、MVM クロスとか、いろいろなのがあるんで、こっちはだからマイクロソフト発祥みたいなところがあって、ダマリン、ダブルがベースになってて、そこにバインドするっていうのが前提になってるから、こういうバインドしますってなってるんで、でもそれを、Android の XML に 応用したり、iPhone の方のストリーボードにアクセスしてみたりっていう形で、発生してるってことですね。ちょっとまあ違うといえば違うし、どっちかというと MVM の方が実装理論って、実装が先に来て広まったところがあって、それでこっちの方はどっちかというとこのパターンという形で、このパターンという形に広まったところがあります。だからどっち覚えててもいいし、それはまあ使い分けた方がいいですよっていうのがあります。でさっき MVC のパターンで何が便利かっていうと、つまり、ここが HTML なわけです。で、例えば WPF でここはアンザとか WPF ですから、ここはビューなので HTML で書いてます。ユーザーが操作する。でそうするとコンピューターからアクセスして、コンピューター、いろんなプログラムからアクセスする場合は、 Web API でアクセスする場合はここは XML だったり JSON だったりするので、 HTML みたいに複雑なものがいらない。なのでここは実はいらないって言ってたけど、コンピューター相手だったら B2B みたいなアクセスする場合はここら辺はあんまり複雑じゃなくていいってありますよね。そうするとこれがないパターンが Web API です。で作れます。で Web API の利用って話して、このクライアントって書いてあるのは、まあ、いわゆるクライアント、ブラウザだったり、最終的にそのコンピューターからアクセスするこう WPF の画面だったり、ウィンドウフォームだったり、いろんなのがあります。でもちろんスマートフォンでもいいですよ。でその中に、コントローラー、真ん中にコントローラーがあってこうアクションを受けますよっていうコントローラー、アクションメソッドを聞いてますんですけど、アクションを受け持ちます。でそれがこのコントローラーが直接さっき書いた通りモデル、データベースにアクセスして何か返し作業して、今度はこっち側向きで JSON とか XM ケースでこうクライアントに返します。で ASP.NET コン、 ASP.NET の MVCコアの方の MVC の方は、ここにインプットフォーマッターっていうのとアウトプットフォーマッターっていうのを2つ噛んでます。で、わざわざ噛んじゃって、で、インプットフォーマッターっていうのが、この JSON とか XML の解析して、なんかうまいこと、こっちコントローラーのアクションメソッドのパラメータに割り振ってくれます。で、逆に、アクションメソッドの戻り値を、なんかオブジェクトで返したら、いわゆるシリアライズ、シリアライズとデシリアライズみたいな。こっちがデシリアライズで、こっちがデシリアライズみたいな感じで、こう、アクションメソッドの戻り値を、そのまま、ここで JSON で返すんじゃなくて、なんかオブジェクトで返すと、JSON 形式にしたり、XML 形式にしたり、返してくれる。のが、ASP のちょっと、MVC コアの方のメリットだったりして。で、そうすると、こっちが、いわゆるビューですよね。ビューなんで、ビューがずーっと離れて、スマートフォンとか Windows のアプリケーションとかっていうのを作れると。でそうするとサーバーなんか作ってる人はこっちはもうフォーマッターがもう用意されてるんでフォーマッターを使います。あ、自前で作ってもいいんですよ。 XML じゃないし JSON でもないフォーマットを使いたい、自分でバイナリー使いたいとか、なんか暗号化は解読してくれるんで、 SSL とか TSL を解読してくれるから、すごい独自なフォーマットを作るとか、ヤムル使うとか、いろいろあるんですけど、何使ってるんです。自分でフォーマットを切り替えることができるから、切り替えると、ユーザーってサーバー作る人、インフラ作る人は、こっちからコントローラーから、このモデル、ストレージのところに集中すればいいよ。で、それをもうちょっと進めると、じゃあ、ダマリンっていうのなんですけど、これ、あ、こっちが Android で作ったダマリンです。Android でシミュレーターだから、Android っぽくないんですけど、Android で、こっちが、ますます、それっぽく見えないけど、iOS で作ったやつの、ダメです。全然 iOS っぽくない。なんか、フレームがないから、のがあります。なので、ダマリンって、 ラマリンドットの Android と、ラマリンドットの iOS と、ドットの Mac もあるし、Linux もあります。で、これっていうの両方をこう共通で作る WTL をフォーマットで作るラマリンフォームズっていうのがあります。で、そんなのを使うと、スマートフォンのアプリケーションを Android だったら今、Java で作ったり、Kotlin で作ったり、それで作ってる人はあまりないと思うんですけど、あります。で、こっちの方は iOS の方は、まあ、Objective-C で辛いと言いつつ作ったりする人で作ったりしてますと。で、そうすると、こっち、Swift のプログラムを一生懸命作らない、集めてこないと、プログラム作れませんってなるし、こっちの方は Java のプログラムを一生懸命とか、Kotlin のプログラムを集めてこないと作れませんって形になるんですけど、ラマリン使うと C シャープで作れるから C シャープで、Android と iOS と両方いっぺんに作れます。で、こっちそもそもあの UI が別々なんで、.Android と iOS 別々に作ってもいいし、フォームズっていうのがあって、そうすると共通のライブラリーを PCL という形でライブラリーに化して、画面の方も XAML で作れるんで、ここを2つほぼ同時にできます。で、それ何がメリットかっていうと、大体スマートフォンのアプリケーションをクライアント作るときって、こっちが先に出るか、こっちが先に出るかって形にならざるを得ないんですよ。いや、まあ、もちろんたくさん人数がいれば同時進行させて同時にリリースっていうのがあるんですけど、そんなに大きくない会社だとどっちかに労力を振らないよ。で、そうすると、どうしても、Android が先になって、iOS が後になったり、iOS が後になって先になって、アンドロイドが先になって後になったりします。そうすると、それぞれ日本の場合はたまたま半分ぐらいずつユーザーいるんで、片方が先に出ると片方が文句ですし、片方が先に出ると片方が文句でって感じになるでしょう。で、そうじゃなくて、こっち完全に同時に出すって話ですね。本当にリリースが同時にできるって話。のが、ね、一番のメリットだと思う。で、他にその共通ができるっていうのがいろいろあるんですけど、おそらくそのビジネス的には本当に同時に出るっていう、同時にリリースが可能であるところがメイン。まあ、同時に出るってやつ出せばどうかはまだですけど、それぞれ UI の使うところが違うんで、そこら辺は調整しないといけないんですけど、同時にできる可能性があるし、実際全部コードが C シャープなんで、同じものを使ってこっちもこっちもテストができるって話です。で、テストの観点で言うと、例えばこっちで Java でライブラリ作ってテストすると Java でやらないといけないし、 Swift で作ると Swift のライブラリテストしないといけない。で、別々でテストを TDE だったりしても Mint テスト使っても別々に作らないといけないんだけど、これだと C シャープで1個作って両方使えるんで、 C シャープでテストできるとかも、まあ、メリットがありますよね。で、その昔は実は無理やりここは同時に出せないから C 言語で作って、アルフで作って、C 言語でテストをして、それを Java から読み出したり、Objective-C から読み出したり、無理やりやったりするんですけど、まあ、そんなことはなかなか大変なんで、C シャープ作って、ここに言うまで持ってくると結構楽かなというのがあります、ね。で、あと、で、こういうたまりの組み合わせってことなんですね。じゃないんですけど、デスクトップの Web API だから、デスクトップのアプリケーションも WPF で作れるし、ストアアプリ、ストアアプリかな、UWB のアプリで作れるような話ですね。で、もちろんこっちの、こっちに Azure があって、Azure からサービスを出してもいいし、さっき言ったようにドットネットコアで作って、自分でサーバー立てて、作ることも可能です。こちらは WPS です。で、大体今話があったのでちょっとデモをやりますね。 思います。で、でここ最初のこっちどうやって動くのっていうのを実際動かして見せます。30分くらい、これかな、ここにすでに作ったものがありますので、一番最初プロジェクトのここですね、ここにドットネットコアつまんで、これでプロジェクトを作ります。でサンプルで前作ったやつがあるんで、こんな感じになってますって話だね。ちょっと、はいか。見づらい。さっきの、さっきのその、ここに、そうですね、サンプルハロー MVC っていうのを作りましたと。で、コントローラーってのがあって、MVC っていうとコントローラーズっていうフォルダーと、必ずビューズっていうフォルダーができます。これはどの MVC のパターン作っても、大体これができる。で、コントローラーの中には、このハローコントローラーとか、ホームコントローラーとかがあるんですけど、さっきアクションメソッドって言いましたけど、ここにインデックスっていうメソッドがあって、なんか指出すとここに指出されるっていう、書いてあります。ここはもうほとんど普通に C シャープにすればいいですね。で、戻り時にアクションリザルトっていうのがあって、こう、ビューって書いてあるんですけど、いわゆるその、ビュー、どのビューを呼び出すよっていう。決まってて、このビューのオブジェクトを、呼び出して、コントローラーが必ず終わるっていうルールになってます。でもちろんこれ今ビューなんですけど、これ名前の命名が決まってて、ここにハローコントローラーって書いてあるんですね。でハローの部分がルールで決まってて、このビューズのところのハローにマッチングします。これがもう必ず決まってるんですよ。で、ハローになってて、ここのハローコントローラーのハローと、ビューズの中のフォルダーのハローが一緒です。必ず一緒です。あ、必ず一緒とは書いてないね。設定で変えられることもできるんですけど、普通に作ると一緒になる。で、その中にここに、インデックスってのがありますよね。C シャープの HTML ってのレーザーで作ったやつなんですけど、インデックス CSHTML ってのがあって、この中に、いわゆるビューが書いてあるのが中身からだからなんかあれなんですけど、インデックスがあって表示できるところが書いてあります。で、もう一つ見ると、ここにもう一つホームコントローラーってのがあって、ホームコントローラーにもなんかいろんなメソッドがあります。インデックスとか、アバウトとか、コンタクトとか、エラーとかってのがあるんですけど、これも、ホームコントローラーのホームのところが、ここビューのところな。これビューがあるんですよ。ホーム、ビューズの中のホームディレクトリにちょうどマッチして、ここにアバウトとコンタクトとインデックスっていうのがあります。で、インデックスとか開くと、ここにいっぱいHTML でこう書いてあるんです。で、これが、これ自体はその完全に HTML じゃなくて、見てわかるんですけど、アットの括弧でなんか C シャープっぽいコードが書けたり、ここだと。なんかないですかね。なんかないですね。かけたりしかないね、今のところ。そうですね。ちょっとこれはまだあるんです。かけたり、いろんなデータをこう突っ込んだり、この拡張タグって言って、ここら辺の、div とかイメージとかこうホームを 見えたからですけど、フォームがないか。
あ、フォームは後で開きますね。で、いろんなそのフォームタグとかインプットタグとかを拡張して、ちょっと複雑めな HTML に直してもらえるライブラリがあります。で、拡張タグ自体は、その前は前のバージョン知ってる方は HTML のクラスライブラリーで、で、こうフォーム作ったりするんですけど、この拡張タグっていうのに変わりました。拡張カーブっていうのが懐かしくって、 Java のストラッツの拡張カーブがここに至ってやっと出てきたのかなっていうのがあります。で、ストラッツ自体が半分死んでるんでなんだかなっていうのがあって、で、ここら辺ルール付けが決まってます。で、じゃあここモデルどこにあるのって言ったら、実はモデルはないんだよね。ひなが作るとモデルっていうのはないです。データベースにつながらないんで、モデルクラスはなくて、ビューズとこのフォームとかフォルダがあります。で、これを動かしますね。おう、こっちに2つの IIS エクスプレス使って、さっき言ったように IIS 上で動かせるパターンと、この下の普通にプロジェクト名が書いてあるんですけど、そっちで動かせるパターンがあります。で、今ここに下の方で動かしてみますね。下の方で動かすと、よいしょっとビルドして、これ出ませんっつってのは、こっちサーバーが立ち上がってないのにブラウザ立ち上げるから出ませんっつってもうちょっと遅く広がないとダメ。なんか出ましたよね。で、出るときにここにログが出ました。一番上見ると、さっきの .NET ランツのないんですけど、それはちょっと後でやりますね。ここのルートフォルダがここにありますよって書いてあって、さっきの5000番のポートで待ってます。ここで5000番のポートで待ってますって書いてあって、コントロール C でさ、プログラム終了してくださいというのが書いてあります。なのでコマンドラインで動かせるねというのが分かりますよね。で、それに対してさっきリロードしたり、ちょっともうちょっとやると HTTP のプロトコル分かってると、こう HTTP 版のゲットでどれが呼び出されたというのが一生懸命全部ログで書き出されます。で、今これはログが出るようになったんで、全部ログが出るようにしてあるんで5分出るんですけど、こういうふうなロゴ、インフォメーションという形で出てます。で、これ画面をこう例えばアバウトのところにピュッと変えると、チラッと動くのが、だからいちいち応答してるねってことが分かりますね。で、応答してるもんだから、当然こっち例えばプチプチってコマンドラインを切ると、これ応答しなくなりますよね。サーバーがなくなったから、なんかサーバーで動いてるなってのが分かる。で、これを今プログラム、ビジュアルスタジオ上で動かしたんですけど、パワーシェル上でっていうかコマンドライン上で動かします。パワーシェルで動かしてるんだけど、パワーシェルじゃなくてもいい。今ここその、本の中のサンプルなんで、チャプター0やのサンプルハローの MVC ってところに動きました。インディレクトで動きました。で、その中にソースって書いてあるのは、この、ここですね。ガーッとソースがあるよって感じですね。あ、出ていっちゃった。ここでやった。 で総数があって、ソリューションがあって、ソリューションの中にソースっていうフォルダがあります。ここでこれ、ね、このソースに対応してます。でその中に、プロジェクトがあるので、プロジェクトがあるのでここがあります。でこうするといろんなフォルダがいっぱいありますね。で、iOS みたいに www ルートがあって、この中にいろんなスクリプト、CSS とか画像とか静的なデータを入れることができます。で読み出すところは普通のiOS みたいにスタティックなデータを読むところはここで、スタティックじゃないところはどこから読み出すかというと、ここのビンの中のデバッグのネットコア APP1 点、これ今まだ 1.0 が入ってるんで、ここから読み出す。ここに DLL が、ネットコアの DLL が入ってます。でどうやって動かすかというと、さっきのプロジェクトのあるところここにプロジェクト JSON つながって、プロジェクト JSON のあるフォルダーで、.NET ランってやるとさっきのサーバーが立ち上がります。なので Linux 上で動かす場合はここでアンパサンドつけて、バックグラウンド動かすか、まあこのまま動かして放置するか。で、これで5000番待ちになるので、さっきの5000番待ちになるので、ちょっとこうやって動かすと普通にログイン出てこっち側面が出ますよね。明らかにここで、ね、動いてるんですか、分かるんです。でこうやってピッと止めると当然ここを落としなくなります。こっちだけでサーバーで動かしますねって、動かしてますねっていうのは分かりますよね。で、Linux 上、例えばこれ今 Visual Studio 上、Windows 上なんで Visual Studio 上で動いてるんですけど、Linux 上でどうやってビルドするかっていうと、というと、ドットネットっていうコマンドになんかいろんなのがあります。ドットネットの、ドットネットリストアってやると、さっきのプロジェクト JSON っていうファイルを一生懸命眺めて、プロジェクト JSON は、この中に、どんな DLL が必要かっていうのがいっぱい全部書いてある。でこれをヌゲットで全部ネットワークから持ってくるってことをドットネットの、さっきのドットネットコマンドがやってくれます。で今は全部揃っちゃってるんで何も出てこないんですけど、一番最初はでこういうネットワークにつなげて、とさっきのこっちね、今度いろんな DL っていうのがいっぱいありますね。あるんですけど、動画とかようなんですけど、こういうのをネットで全部取ってきてビルドできる状態にするっていう役目が、その最初のビーナーがちょっと .net リストアっていうコマンドですかね、 .net コマンドのリストアっていうパラメータで呼び出すとこうになります。でビルドするのは ビルドってやると、さっきのプロジェクト JSON っていうのはやっぱり見てどういうふうにビルドするのかなってここに書いてあるんで、それに従ってビルドができて、今何もクリアされてないんですぐ終わっちゃいますけど、ビルドされて、ビルドされた状態になります。でそうすると Linux 上でも Visual Studio がない状態でソースだけ持ってきてリストアしてネットワークつなげて DLL 全部書き分けて持ってきてビルドできる状態にして、ここでビルドができる。で、それな Linux だと ビジュアルスタジオコードが動かないから VI で書くか EMAX で書くかなかなか辛いんですけど、リモートで書くか。で、マーク用だったらビジュアルス、あのビジュアルスタジオコードやあるんで、ビジュアルスタジオコードで、VS コードで使ってコーディングもすることも可能ですよっていうのがありますね。VS コードも使ってもいいし、最近あの出た 4Mac の方、ビジュアルスタジオ 4Mac 使ってビルドもできます。確かこのマシンちょっとビジュアルスタジオの、あ、そもそも Mac じゃないから、Mac 入ってないし、入ってないんですけど、Mac だと、木澤さんのところに入ってるかもしれないです。入ってるらしいんで、あそこで見てもらい、見せてもらうと、あー、ザマネスタジオだなというのがあるんです。そのまんまです。で、逆に言えば、ビジュアルスタジオ 4Mac も前のザマネスタジオと一緒で、ザマネスタジオと一緒ってことは、あのモノデベロッパーとしてなんで、中身が一緒だってことは中がオープンソースだから、そうすると使い方も大体よくわかるし、バグになってるとああ大体ここら辺になってのがわかるって話ですね。だから完全新しいのじゃないんで、昔のやつを踏襲してるか してるから、その昔のバグとかを見ると大体わかる。あの結構混乱しててなんか動いたり動かなかったりしたりするんですけど、そういうのがわかりますよってなります。で、今はまあ Linux な Linux なだとして、こういう形でコマンドラインで動かしますよってところがありますで、じゃあ今度このザマリンで、ザマリンのこっちか、さっきのザマリンですね。ザマリンのやつは、うん、こっちにあるんですが、ちょっと待って、おー、ちょっと動くかどうか、動かし方かな。ちょっとこのマシンにデータベースをきれいに用意してたかどうか定かじゃないんで、動くかどうか分かんないんだけど、さっき言った Web API のサーバーをだけを立ち上げるっていうのがあります。で、今これ見てるの。ユーズ UR って、これ5000番ボードで待つよっていうのがあって、これは別に5001とか5002とか1万1とかって自由に変えられます。なんと、このコントローラーがあって、これがサーバーですね。People Controllers っていうのがあって、ここで Web の応答を返すような形になる。でさっきとちょっと違うっていうか、まあ、さっきのはハローだけだったんであれなんですけど、 Web API なので、あの、まあ、ローカルホストの5000番の API っていうフォルダに切って、そこでコントローラーを呼び出すっていう、こう属性を確保ができます。でそんなのを駆使しながら、まあ、HTTP のゲットでこうパーソンのゲットで呼び出されたら何を返すとかが、ここら辺にいっぱい書いてあるんですよね。で、ここにコンテキストって書いてあるのは、これデータベースです。いわゆるデータベース。アプリケーションデータベース。データベース自体は、今、SQL サーバーしかつながらないんですけど、将来的に今やってるのは、Oracle と MySQL がつながりますよっていうのがあります。で、最近出たんで、SQL サーバーの for Linux ですね。Linux 上で動かす SQL サーバーもつながるはずです。ちょっとまだ確かめてないんですけど、動かす話です。なので、あと、SQLite テキストベースの SQLite もつながります。で、そうすると、Linux を持ってった時にデータベース何使うのっていうと、当然つうか、SQL サーバーがそもそも普通の SQL サーバーが動かないんで、じゃあどうするのってなると、Linux の、今出た 4Linux の SQL サーバーを動かすか、MySQL につなぐか、Oracle につなぐか、そういうことができるよって形になってます。で、そこら辺の設定は、ややこしいな。これも設定も、このさっきのスタートアップっていうところでね、なってて、データベースを接続する、あれこれ接続するのを、コンフィギュレーションサービスとかがあって、ちょっとややこしいんですけど、AddDB コントラクトがあって、そこで 何を使い分けるよっていうのが書いてあります。でこれはデフォルトコネクションつながってアプリケーションのイニシャライズのところからデフォルトコネクションつながって読み出してきてデータベースつなげるよっていうのが書いてあります。ここに .usdsql サーバーって書いてあるんですけど、これ SQL サーバーを使うっていうライブリがここで組み込んでるところですね。だから例えばオラクルの場合は use oracle とか MySQL だったらここに use MySQL とか SQLite だったらすでにあるんで use SQLite となります。で今でも IIS だと IIS から IIS の設定とか IIS の設定がないな、まあ、DLL を IIS 読み込んでっていう形になったんですけど、こっちだと完全に SQL サーバーだけ読み込むって話ですね。まあ、普通 IIS で別のサーバーはバラバラに読み込むとかないんでダブリってことはないんですけど、こういうふうな形でデータベースもサービスっていう形で 別にここに分けて読み込むよって形になる。でこれを動くかな、ちょっと待って、ね、動かさない。これを動かすと、ってやると、これが サービス待ちになりますよね。これがサービス待ちになっている状態です。で、もう一つのさっきの、ちょっと待ってよ。これがあまりに、何をやろうとしてると、これザマリンの方から、ザマリンとかアンドロイドの方からつなげようとしてるんですけど、アンドロイドからまあいいや、とりあえずやってみるか。IP で確かホスト面書いてあるから、あ、書いてあるんでつながるとかは分かんないんで、ちょっとそれだけやって、とりあえず15分までやります。15分までで、やります。で、こっちへ行っちゃいます。今、こっちサーバー待ってますよねって話ですね。こっちは、さっきのドットネットコアで、ドットネットランで動かしたのと同じような状態です。でこれで、まあ、Linux で待ってるか、かなんかで、なんか待ってる状態で、Android からつなげて、つなげますよって。アンドロイドが出てきて、ゲットって何、ゲットするのかな、繋がらないですね。だから IP が間違ってるって繋がらないですけど、ここにゲットってやると、ここに IP が書いてあるんで、直書きしかなかったんで。直で書いて IP でこっちの方を読み出すと、こっちを読み出してこっち側に画面が表示できるのが書いてあるんですけど、ちょっと時間がないので、ちょっと IP どこだったかなってのがあります。でこんな形でさっきの MVC って言ってもブラウザだけ表示するんじゃなくて、この Android を使ったり iPhone 使ったりスマートフォンからこれにアクセスするとか、PC から専用のアプリケーションを作ってアクセスすることが簡単にできますよっていうところが、こう、ASP.NET の MVC を使えるメリットでもあるという話ですね。でもちろんさっきのこのインターフェースのところ、ちょっと見るか、なかなか重たいのと思います。もちろんこのデータ読みといい書いてるところですね、 API に呼び出すところを自前で書いて自分でリスナー作って表示させてもいいんですけど、まあこれを作るとさっきぐらいのパターンでできますよのがメリットです。でそれはいろんなサービス、多分今後もそのノード JS とかいろんなサービス、ちっちゃいサービスとか出てくるんで、それを作るときにこの形で揃えるのか、MVC パターンで揃えるのか、それとも自前で作るのか、それはクライアント次第だったり、 サーバーの能力次第だと。そもそも組み込みだったり、この大きいサーバーだったり、クライアントの数がすごい多かったり、あの同時アクセス数が多かったり少なかったり、社内で使っててセキュリティの問題とかがあるんで、そこはそれぞれ選ばないといけないかなっていうところです。というわけでおしまいで、一応参考文献としてこう、英語なんですけど、ここがリクスの方が一番早いんで、ここを見てもらうと、読むなの。で、ロードマップ、じゃあ、ドットエンドコアってオープンソースがどうなのってなるけど、ロードマップがあって、結構2年先ぐらいまでロードマップを聞いてあります。なので、今最近では、ちょっと前までね、オープンソースって言うと、ちょっと前でもないですよね。なんか、やっぱり企業的に使うと不安だったり、特にさっきのドットエンドコアのサーバー系だから何年使うかっていうのがあるんですけど、こういうふうに Java とか、基本的に Java とかと一緒に、Rails もそうですし。ロードマップがあって、これに従ってオープンソース系でもサポートしていきますよってマクロスもやってるんで、これに乗っかってやればいいですし、逆に、いろんなロードマップ書いてあるんで、それに向かって、なんか、いろんな技術取り入れたり、逆には取り入れなかったりするっていう方法が取れますよってんで、まあ、ここのあたり見てもらって。完全な最新の GitHub なんですけど、まあ、GitHub 見るとなかなか大変だから、この辺のロードマップと、ドキュメントが英語で最新情報が書いてます。で、ここら辺は実際に ASP.NET の MVC、ASP.NET Core とか、ASP.NET 作ってる人がドキュメント書いてるんで、英語ですが、ここを見るのが一番正しいっちゃ正しい。っていうのがあります。で、よく分からなかったら言うのは、なんか日本語で検索するんですね。というわけで、以上。ちょっとオーバーしましたが、どうもありがとうございました。